今日は5章、31章から35章までですけれども、全体の創造の神の創造の技から移って、アブラハムが12章あたりから選びの神の選びの人っていうところから、今度は選びの子、そして神の選びの家族、ヤコブのところが大体全体をまとめるとそんなことになると思います。31章のところの1節から18節のところは、エソーのその殺意から逃れて、ヤコブがお母さんのリベカのお兄さん、要するにおじさんですよね、のラバンの下で働いて、その間に20年が経過した。で、ヤコブはラバンが自分の顔以前のようにではなく見るようになった。前は笑顔でこう接してたのがだんだんこうそうじゃなくなった。でラバンの子らが、ヤコブはラバンのものをことごとく奪って父のものによって富を得たっていうのを聞いて、そしてさらに主がヤコブにその先祖の国である父イサクのもとへ戻るように、私はあなたと共にいるって言われたのを聞いて、故郷は戻る決心をするわけですね。で19節から21節あたりに、ラケルは逃げる、出ていくときに、ラケルがお父さんのラバンの偶像をテラピムを盗んだって話が出てます。で私たちはいつもやっぱり主の約束と励ましによって歩んでる。でヤコブもそういう歩みはしてるってことがこの中からよくわかると思います。そして戻るところが、最初に共に神が おられるってことを体験した場所へ、本当は何もなかったですよね、ところへ戻る、そういうことを決めて戻っていく。で22節から33節あたりは、ヤコブのが家族に対してラバンが追跡をして、ギレアデ、今もギレアデの地ってヨルダン川の向こう側って言うと、ヨルダン川のあたりですけれども、今でも緑が非常にイスラエル側から見るときれいに見える、そういう場所ですよね。でその山でヤコブに追いついて、ヤコブのその火をラバンが咎めるわけです。でラバンは本当は自分の家畜を持って逃げたってことで害を加えようと思って追いかけたんだけれども、前の晩に夢の中に神が現れて害を加えてはいけないっていうことだったんで、ただなんで孫や自分のその娘ですよね、娘に挨拶も告げずになんでこう逃げるように出てったんだって、そういうふうに咎めるわけです。でさらにその自分の偶像を、神を盗むっておかしな話ですけれども、盗まれたって言って、その天幕中をずっと探す。でところがラケルは自分のスカートの中にの下にそのラクダとの間にこうテラビも隠して、今その女性のその女の常のものがあって立てないんだって言って、そのためにテラビムが見つからなかった。でヤコブはそのことを全然知らなかったために、なんでその天幕中を引っかき回してそんな探し回らなきゃいけないんだって、そうやってラバンのことを非難するわけですよね。その上にこの20年の間に 10度も報酬を変えたじゃないかって言ってラバンのことを非難するわけです。で31章の終わりのところで、お互いにそのギレアドっていうところでラバンとヤコブがもうこれからあとはもう会うことがないってくらいに仲がどっちかっていうと悪い仲違いをして別れるわけですけれども、そこをミツパって、でミツカパっていうのは日本語に訳すときに、主が私とあなたを見守られますようにって訳してあるんで、 なんかすごくいいみたいに取るけれども、そうじゃなくて、あなたが神が二度と見ることはできないけれども、神がもしその俺の持ってるものをその領域を犯すようなそういうことをするんだったら、神が罰を与えられるようにって、むしろそういうような意味なわけです。だから互いの領域を侵略しない、そういう契約を結んだってことが、その31章の最後になります。で、32章はラバンのこういう陣営っていうかにの次に、今度はヤコブは神の使いたちがに会うっていうことが最初に出てきます。で、ヤコブはエソーに対するヤコブ同時に今度は前に進んでいくときに、ヤコブがエソーに使いを送るってことがその次に出てきてます。で、いろんな、だからホスト陣営って、だからマハナイムっていうふうに書いてあるわけですけれども、6節から8節のところはヤコブがエソーから の死者が来るってことを聞いて、それがしかも屈強な男性系で書いてありますから、屈強な様子に400人もの男たちが迎えに来たって聞いて恐れたって、要するに殺してやるって言ってそこから逃げたわけですけれども、400人の男たちが迎えに来たって言ったら、きっと私は襲われるに違いないって思って、仲違いしたおじさんとそのこれから出会うそのお兄さんは400人もの男をによって迎えに来たんだったら どうしようかって、そういう恐れを持った。で、それにそしてそのヤコブはその非常に抜け目なくて才能あふれるっていうか策略家だったから、策を練ったわけですよね。自分の持っている家畜を2つの組に分けて、その間隔を置いてだんだん事業を何回も何回もしてそのお兄さんのことをなだめて、もし襲いかかってきたら間隔があるわけだから、みんなが逃げられるように、最後に自分が一人だけになったとしても逃げちゃおうって、そういう策を練ったわけです。で、でも最後に、だから先にそうやって家畜や自分の家族を先にエソーのもとに出発させて、その晩ヤコブは一人になって熟睡をして明日の朝に備えようとしたら、神の使いって書いてありますけれども、 Angel of the Lord って旧約聖書に出てるのは英語でですね、ヘブル語の元の言葉だとアドナイって発音ができない、要するに神ご自身、ダバルアドナイって初めに言葉があった方、要するにイエス様が現れているわけです。で、それは言語のあれで見ると余計はっきりしてきますけれども、イエス様に会って格闘した、だから寝るどころじゃなかったわけですよね。で、これから野牧の私を渡ってエソに贈り物の家畜をずっと送ってって、残ったヤコブがにその神様あるいはイエス様が現れて組打ちをした。で、一晩中組打ちをしている、これは今日のメッセージになりますけれども、神のご計画を神の方法でしようってことをするってことは、私たちにとっては神の祝福を本当は受けて神の約束も信じているにもかかわらず、状況が非常に自分にとって大変な時に、それでも私たちはもがいて自分の方法で脱出をしたり、自分の方法で神からの祝福を受けようともがくわけです。でも神ご自身は神のご計画の中にあなたが全てを信頼しなさいって言うけども、なかなか私たちはできないわけですよね。で、そういう時にだから葛藤がある、だから夢の中でそうやってイエス様とヤコブも格闘した、 そしてこの争いに勝ったってこの中に書いてあるけれども、あのホセア書の12章のところで見ると、最後の世が終わる、世が明ける頃に、そのヤコブは私にどうか祝福をしてくださいって泣いて憐れみを求めたって書いてあります。で、その時にその神の使いがもう離れようとする時にしがみついたんで、その天使はヤコブの腰の筋をに触ったら、その腰の筋が外れてびっこになっちゃった。だから一人で逃げようと思ったって、もう逃げることができない、そういう状態になったわけですよね。でその時に神の使いは、あなたの名は何て言うんだってヤコブに聞いて、かかとをつかむ者アーカイブヤコブっていう名前だって言ったら、いや、あなたの名前をイシュラエル、神に導かれる、あるいは神に支配される者と名前を変えなさいってイエス様から、あるいは神様から言われた。でというところが32章ので、そこで最後にヤコブは神と顔と顔を合わせて神を見たが、なお私が生きている、だからペニエオっていう、そういうふうに名付けたわけですよね、その場所を。で3章のところでヤコブとエソは再会するわけですけども、すごくこう不安と恐れと心配だったその状況が、多分エソの心が変えられてた。そして非常にその麗しい再会を遂げる。でエソがエソも非常に富んだものになってたんで、こんなに家畜いらないって言うんだけども、ぜひ取ってくださいって言って、そしたらエソはヤコブと一緒に俺のところ来たらどうだって言われるんだけれども、ヤコブはその誘いには応じなかったっていうことが出てます。で先にエソをだからセールに見送った後で、ヤコブはそこに家を建てて、カナンの町シケムってところに到着して、野の一部を買い取り、そこへ祭壇を建てた。そういう物語っていうか、そういうことが33章全体に書いてあります。でそこの祭壇を建てたところがエロヘイスラエル、だから神がイスラエルが神への神に対して神を礼拝した、そういう意味ですね、エロヘイスラエルって。そして34章のところになって、その町でこのヤコブの12人の息子の以外に娘が出てくるわけです。娘の名前がデナっていう名前ですけれども、多分それ以外にもいっぱい娘がいたんだと思うけれども、あんまり系図を見るときに女性の名前って出てこない。だけどマタイの福音書を見ると重要な女性の名前がずっと出てきます。だから聖書を通してやっぱり女性がどんなに男性と同じように人として重んじられるかっていうことが、そういう中からも出てきてます。でいずれにしても娘デナがの話が出てきますけれども、そのシケムっていう場所ですけれども、そこの長がハモルって人で、ハモルの息子がやっぱりその場所の名前のシケムっていう名前ですけれども、その、ハモルのこのシケムがデナを見初めたって話が出ています。でデナのと結婚をしたいってことを熱シケムが熱望して、そのヤコブの一族がその地に共に住むことを申し出るわけですよね。でところがヤコブの 子らはシケムの人々にデナがもしそのシケムのお嫁さんになるんだったら、条件として彼らが割礼を受けるようにっていう、そういうことを申し出るわけです。 これは本当は策略なんですけれども、ハモルとその子のシェケムはヤコブの子らの条件を聞き入れるわけです。これも本当は裏があって、そうなれば我々の財産は彼らの財産は我々のものにもなる、そういう裏の思いがあるようですよね。で、彼らってシケムの全部がのその男子が割礼を受ける、そういう条件を受け入れて、痛みを覚えている時にヤコブのそのこのレビとシメオンが突然彼らを襲ってことごとく男子を殺した、そういうことが出てきます。そしてヤコブはそのことを知って、レビとシメオンをもうとんでもないことをしてくれた、この場所には住むことができなくなってしまったじゃないかってことをたしなめるってところが34章の最後のところに出てきます。そしてそのことがまた契機になって、再び神がヤコブに現れ、シケムにとどまるようにとは言ってないわけですよね。神はベテルに行きなさい、でそこにその祭壇を築くように、初めのその神にが共におられるってことをヤコブが体験した、その場所にもう一回戻りなさいってことを神が言われるっていうことが35章のところに出てきます。でそれでヤコブは家族に身を清め、その新たに神に立ち返る、そういう決意を持って、みんなが偶像を捨てるようにっていうことを言ってます。そして6節7節のところでベテルに祭壇を築いた、石の枕をして、その主が現れたその場所ですけども、今度そこに祭壇を築いてエルベテルって呼んだ。でその後で自分 の, まあ、最愛の妻のリベカのウバのデボラの死がの話が出てきてます。でその死んだ場所アランアランバクテっていうそういう名前になってます。で9節から18節は再び神がイスラエルというかヤコブに現れて、神の祝福の契約の再確認がされてます。でその後ウバのデボラの死の後でラケルがスエのベンジャミンを産んだっていう話が出てきます。それから22節からあとはその1行だけですけども、後の伏線にちょっとなってきますけれども、長男のルベンがヤコブの使い目のビルハと寝たっていう話が出てます。それから23節から26節のところはもうヤコブの要するにそのベンジャミンを含めた12人の子供の名前がずっと再び出てます。で27節のところではヤコブがお父さんのイサクはその20年前にもうすでに死にそうだったんだけど、まだ生きてて目も見えなかったはずなのに、まだヨボヨボになっても生きてるって状態はちょっと悲惨ですけれども、イサクに再会した。そして最後に28節から29節のところで父イサクは年老い、その年齢が180歳になって死んで葬られたって、そういうところで35章まで31章から35章までの記述が終わってます。で来週の36章のところはエソーの系図になってますけども、創世記だけではなくて系図を見ていくときに、その救いに関すること以外の枝葉の系図も出てくる、その部分はあんまり聖書全体にとっては必要なことではないんで、 名前をどうしても見ようという人は読んでもいいけれども、36章は飛ばして来週は37章から40章までのところを見ながら読んでいきたい、そういうことでした。それじゃあお祈りしましょう。主なる神様、あなたが共におられる方であること、あなたが私たちを日々導かれる神であることを感謝します。あなたが天と地とすべてを創造され、私たちの想像を超えた方であるだけではなく、共におられ、私たちのすべてを知られ、私たちと共に歩んでくださる方であることを感謝します。私たちの日々をあなたが導かれることを覚え、あなたの道に私たちが一瞬一瞬を選び取り、あなたに出会う時まで私たちが成長することができますように、あなたの祝福をより余すところなく受けることができますように、イエス様の御名によってお祈りします。